はい、じゃあそれでは始めますね。黙示録の17章をまず学びます。そして休憩を入れて18章を学びます。ついに神様の裁きの最後というか、まあ実は19章が最後なんですけども、まあ18章の、まあ、結構かなりクライマックスのところに来ましたけれども、15章と16章のところにもすでにバビロンに対する裁きが書かれていましたね。14章の8節に、大バビロンは倒れた、激しい身怒りを引き起こすその不貧困のブドウ酒をすべての国々の民に飲ませたもの。そして16章の19節にも、あの大きな都は3つに裂かれ、諸国の民のまちまちは倒れた。そして大バビロンは神の前に覚えられて、神の激しい怒りのブドウ酒の杯を与えられたと、この裁きの中にもうすでに書かれていました。そして、まあ、少しフラッシュバックするわけなんですね。このバビロンについて、一体どういうことなのかと、この秘儀あるいは、まあ、英語だとミステリーって書いてますけれども、奥義って言ったらちょっとおかしいですけどね、これ秘められたものを明かしましょうということで、この17章と18章に書いてあります。で、昨日も少し話しましたが、このバビロンはですね、エルサレムの町に次いで、2番目に一番多く出てくる2番目に多く出てくる町の名前です。バビロンですね。そして非常に重要なんですが、神様と私たちの関係、そして神様を王として私たちが慎み深く生きていくことに反抗して、集まって神様に公然と反抗する形で、権力であったり富であったり、そして宗教であったりですね、それが一つになって神に反抗する、そういう存在がこのバビロンとして登場します。まず歴史をこう遡るとですね、初めの時からエデンの園からこのサタンが現れ、エヴァを騙し人間と神との関係を引き離すわけですね。でそれから、創世記の10章の 9節と10節に、カナンの子孫の一人で、ニムロデという人が出て、彼が漁師になった、農耕者ではなく漁師、そして主のおかげで力ある漁師ニムロデのようになったと言われるようになったと書いてあるんですが、これ神化訳の訳ではなくてですね、こう言語から見ていくと主に反抗してと訳すことも可能なんですね。そしてその後で彼は王国を作ってます。シヌアルの地に、つまりバビロンの地に王国を作っているわけなんですね。主に反抗する権力者。そして11章にはバベルの塔が建てられましたですね。11章を読むと、人々が東の方から移動してシヌアルの地に平地を見つけ、そこに定住した。彼らは互いに言った、さあレンガを作って良き焼こう。彼らは石の代わりにレンガを用い、粘土の代わりに歴性、これはアスファルトですを用いた。そのうちに彼らは言うようになった、さあ我々は町を建て、頂が天に届く塔を建て、名を上げよう。我々が全地に散らされるといけないから。洪水の後に彼らは町を作って、そしてレンガアスファルトによってその洪水から自分たちを守るわけですね。セキュリティ、安全を主に求めるのではなく物に求めるわけなんです。そしてその後で高慢になって天に届く、神のようになる、自分たちの名を挙げる、で我々が全地に散らされるといけないから、これを完全な 反抗です。神様は全地に満ちなさいと命令されました。なのに全地に散らされるといけないから逆のことを行ったんです。中央集権ですね。で、後で出てくるんですが、このバビロンは月を拝んだりこの星を拝んだりですね、この天文学の最初、星占いの最初、この偶像礼拝の始まりですね、それをここで行ったわけなんです。で、そのことによって神様が言葉をバラバラにされて全地に無理やり散らすことを行われたわけなんですね。それでこの創世記この11章を続けて見ていくと、このウルという町、この月の神を拝んでいた町バビロンのところからアブラハムを引き抜いて、そして新しくアブラハムによって国を国民を作り、そしてエルサレムを神の都としていく歴史を築いていったわけなんですね。バビロンに対抗する町、神の都、町として神様がエルサレムをお建てになりました。ですからこの歴史の始めから、このバビロンが神と人間との関係を引き裂く根本的な、この存在であったわけなんです。ですからこの一節、黙示録の17章の一節に出てくるバビロンは淫婦なんですね。この17章の一節で、また7つの鉢を持つ7人の御使いの一人が来て私に話してこう言った。ここに来なさい。大水の上に座っている。この大水というのは後で15節で、この諸々の民族、群衆、国民、国語ってあります。の上に座っている大淫婦への裁きを見せましょう。淫婦なんです。神様と人との関係は夫と妻の関係として、例えられ、そして、結婚がですね、このキリストと教会の関係なんだよって、それで、このエペソ人への手紙の中に書いてありますね。だからこの夫婦関係を通して、あ、神様と自分との関係ってどういうものなのか、キリストと自分との関係ってどういうものなのかっていうことがよくわかります。イスラエルはヤーウェの妻として現れます。イスラエルは最初から神様と婚姻関係を結びましたですね。そして途中から偶像を拝むことになり、神様が離婚状を提出しています。離婚状態になりましたですね。全地に散らされて、で、このまあ半ば一時的に見捨てられた状態に なっていますけれども、神様が再び再婚してくださいますですね。そして、この元の関係に戻る。で、教会はですね、もともと離れていたんですですね。離れていたんですけれども、イエス様に呼ばれて花嫁となりましたけれども、まだ結婚してないんですね。結婚するのはイエス様によって引き上げ、イエス様とお会いするとき、天でお会いするとき、そして、完全なこの一致一体ですね、これを結ぶときまで私たちは花婿を待ち焦がれる花嫁のようにイエス様のこの再臨を待っています。こういう関係ですね。で、そうではなく、その夫婦の関係がですね、この崩れるっていうのは何かって言ったら、もう不倫ですよね。他に男ができる、他に女ができる、この関係です。で、同じように神様と私たちの関係を、切るのはこの偶像礼拝であり、そして偽りの宗教であり、それによってこの聖書は寛淫であるとか、この淫婦であるとか、霊的な寛淫として、この偶像礼拝のことをこの表現しています。そこで、ここに大淫婦と出てきます。で、2節をご覧ください。地の王たちはこの女と不貧乏を行い、地に住む人々も この女の不貧困の葡萄酒に酔ったのです。地の王たち、つまり政治ですね、政治に関わる者たちがこの淫婦と不貧困を行っている。宗教と政治の密着です。宗教と政治の密着。この不貧困の葡萄酒に酔いしれているわけですけれども、先ほど話しましたように、この海、大海というのはこの15節を見ると民族、群衆、国民、国語ですね、もろもろのとあります。昨日の学びで私たちは永遠の福音がこのもろもろの民族、国民、国語にこの述べ伝えていくために御使いが使わされましたですね。だから誠の本当の宗教、本当の、この真理ですねに対抗する形でこの宗教があって政治と密着している、いわゆるこの世の中にある宗教です。身近な例だと私たちはもうすぐに分かります。皆さん日本人なので、そして二世じゃないと思いますね、母語は日本語で日本のことは皆さんご存知ですよね。元旦にどこ行きましたでしょうか。クリスチャンホームじゃなかったら、ね、神社行きますね。で仏教も、ね、お寺にも行き、葬式もあり、で、この葬式の時にはお坊さんにお金どのくらい払うんですかね。ものすごい金額ですね。ですね。そして神社でも何やってるかって言ったら後ろでお金数えてるんですよね。そしてその宗教はじゃあ清いかといったら汚れています。もう身近なところで私たちは知っています。これが世界レベルでも起こっているし、特に西洋社会では教会がそれをその道具となり、そして歴史的にはローマカトリックがその大きな役目を担い、まあ、もちろんプロテスタントの教会でもそういうことが多くのところで起こっているわけですね。でこのようにこの世の中の制度の中にその宗教が組み込まれているわけです。で実は黙示録の中にすでにそういう教会が出てきました。それがイゼベルというですね、このかつてのアハブの邪悪な女と邪悪な妻と同じ名前のこのイゼベルがこのテアテラという教会にいたんですね。2章に書かれてますけれども、2章の20節、あなたはイゼベルという女をなすがままにさせている、この女は預言者だと自称しているが、私のしもべたちを教えて誤りに導き不貧困を行わせ、偶像の神に捧げたものを食べさせていると書かれています。このオカルト的なこともやったんでしょうね、おそらくは。この不貧で実際の不貧困も行ったかと思います。でこの偶像礼拝のこの宗教の中では、この聖書に出てくる宗教ですね、このカナン人がやっていた宗教とか、モレクとかですね、モアブ人がやっていた宗教は全部この不貧困と関わっていますね。子供をですね、この生まれたばかりの赤ちゃんをですね、熱した火で熱した真っ赤になったこの鉄のこの偶像の上にですね乗っけるわけですね。そして太鼓で叩いた赤ちゃんが泣き叫ぶ声をこのかき消すために太鼓で叩きます。これは簡単に言ったらですね、この宗教の中で、この、まあ、いわゆるポルノグラフィーですよ。その偶像はこの乳房がたくさんついたこの豊穣の神と言われてますけれども、でそれの前そのところでこの不貧困を行い、その結果生まれてきた赤ちゃんですね。でここ に実際の不貧困にも関わってます。そして、ますけれども、まあ、霊的な会員ということもありということがあるわけですね。でこういう形で、この不貧困の葡萄酒に、酔ったのですと、書かれています。 で、3節をご覧ください。それから御使いは御霊に感じた私を荒野に連れて行った。荒野に連れて行きました。命の、この天のエルサレムは、にはこの命の川が流れていますけれども、荒野ですね。命が全くありません。すると私は一人の女が火色の獣に乗っているのを見た。その獣は神を汚す名で満ちており、七つの頭と十本の角を持っていた。あの獣が出てきました。で、獣が、あの13章を見ると、世界を牛耳り、そして、やりたい放題のことを行うわけなんですけれども、そのさらに上にですね、乗っかっているわけなんです、この大淫婦は。あの獣の上に乗っかってるんです。よっぽどの力を持ってますね。で、この獣は火色の色をしています。火色ってわかりますか？赤よりも濃いです。ドス黒いですね。ちょうど、血が固まった時の色です。わかりますか？後で出てきますけども、血に酔いしれてるんです。ですから、その下には、このよくですね、宗教絵画にありますけれども、この大淫婦のですね、西洋画家が描いた画家では、獣がいて、その上に淫婦が座ってるんですけれども、その下にですね、この虐殺された血を流している生徒たちの絵が描かれています。これ血の色なんです。血の色です。で、終わりの時に出てくるこの獣の上にいる大淫婦ということは、この大淫婦というのはこの終わりの時に出てくる宗教なんです。しかも世界レベルの宗教です。世界的な宗教です。バビロンという限りは、この具体的にバビロンという国があって、そしてそのバビロンが余計となって、そのなんですか、モデル的になって、この実際に世に後で起こることを指し示していました。バビロンはエルサレムを滅ぼしましたよね。ネブカデネザルが率いて滅ぼしました。そして世界を牛耳り、当時知られていた世界を牛耳ってですね、あらゆる国々を制圧して牛耳って、そして富を蓄積させ、そして彼らは偶像礼拝を行っていました。で、ネブカデネザルは神様の憐れみによってですね、減り下りましたね。獣のようになって、わしの、なんすか、七つの時ですね、この切り株のところでこの草を食べていくって、ちょっと狂人になってしまったんですね。こう、動物的になってしまって、でも神様が理性を取り戻してくださって、彼はですね、自分の上に神がおられるんだということを悟りましたけども、その後に引き継いだベルシャツァルはですね、そのことを知りながらも、高慢になって、エルサレムの神の神殿のこの器を使ってですね、この金の器、銀の器、木の器とか、それを使って偶像の神々を褒めたたえたんです。で、それに対して、このダニエルは、その時に、この壁にですね、人間の指が現れてですね、そしてこの書いて、それをダニエルが解き明かしてですね、そしてその解き明かしの意味は、メディア・ペルシャが、この連合軍が、やってきて、クロスが将軍だったんですけれども、難なく、その夜のうちにですよ。夜のうちに。このベルシャサルがこれに。夜のうちに来て、もう倒したわけなんですね。一日のうちに。で、これはですね、驚くべきことなんですね。バビロンの町を考えると驚くべきことで、もう、ものすごいこの厚い壁、高い、この壁に囲まれていて、もう完全に要塞化されている、町というか都市ですね。ユーフラテス川が真ん中に流れているわけですけれども、 で20年ぐらいの備蓄があったと言われています。でバビロンはこのメディアペルシアによってこのどんどんこの攻め取られていたんですけど、その国はこのベルシャタルはですね、この町はもう絶対攻略されないとこのおごってたんですね。この安穏としていたわけです。けれども けれどもですね、この予言がありますけれども、ドアが開かれていたと。ぐてんぐてんに酔っ払って、そのドアをこう管理している人がですね、ちゃんとやってなかったんですね。で、あとは、クロス王はですね、このユーフラテス川をものすごい工事を行ったんですね。迂回させる工事を行ったんです。そして、その水かさを減らして、中を通ることができるようにしたわけなんですね。で、こういうことが行われているのにも、この自分の富と、偶像礼拝と、ね、あらゆるもので、この、安穏としていて。で、一瞬のうちに滅ぼされたと。で、このことを、まあ、予言した箇所が、まあ、後で読みたいと思いますけれども、イザヤ書の13章と14章、そしてエレミア書の50章と51章です。特にエレミア書はですね、イスラエルが、バビロンを神様が用いることによって滅ぼしたということですね。これ本当辛いことですよ。バビロンは本当にイスラエルよりももっと悪い国なんですけれども、神様はでもイスラエルのを裁くためにこのバビロンを用いて、ネムカデネザルがなんと神のしもべと呼ばれています。で、そんなことはないと言ってですね、愛国的になって、そしてそれに乗じてこの預言者たちが預言して、偽預言で、偽預言者と本当の預言者とのこの確執がこのエレミア書にはですね、この克明に描かれています。じゃあバビロンは正しいのか、そうじゃないんですね。イスラエルにやったその苦しみを応じてバビロンは永久に滅ぼされる。このイスラエルは一時的だったんです。でもバビロンは永久に滅ぼされる町として、このエレミア書の最後の最後のところに書いてあります。そしてゼカリア書、このバビロンが亡くなった後、このペルシャとメディア帝国の時代に書かれたあのゼカリア書に、また、まあ、バビロンという名前出てきませんけれども、女が出てきます。ちょっとこれ開いてみましょうか。ゼカリア書の5章の5節なんですが、旧約聖書のですね、マラキ書、最後の書物、マラキ書の手前です。ゼカリア書は。八つの幻を見たんですね、このゼカリアが。その中のこの幻の一つなんですけれども、五節を見てください。私と話していた御使いが出てきて私に言った。目を上げてこの出て行くものが何かを見よ。私はそれは何ですかと尋ねると彼は言った。これは出て行くエパマスだ。そして言った。これは全地にある彼らの罪だ。全地にある罪だ。見よ、鉛の蓋が持ち上げられ、エパマスの中に一人の女が座っていた。これ、淫婦ですよ。彼は、これは罪悪だと言って、その女をエパマスの中に閉じ込め、その口の上に鉛の重しをかぶせた。エパマス、つまりこの、商売をする道具です。で、次に学ぶ18章に商業が出てきますけれども、まあ、そして、淫婦ですね。これ出てくるこの2つが出てきて、そして9節、それから私が目を上げてみると、なんと2人の女が出てきた。その翼は風をはらんでいた。彼女たちはにはコウノトリの翼のような翼があり、彼女たちはあのエパマスを地と天の間に持ち上げた。女で天使のような形をしています。これ罪悪の方の女の天使ですよ。私たちですね、キリスト教会の中でさえ、この天使を描くときに女性を描きますね。これはですね、異教なんです。うん。 天使を見てください。今まで出てきた天使、黙示録に出てきた天使、水を司る天使とかですね、火を司る天使とか、天使が一人出てきたらですね、もう本当に大地震が起こるとかですね、このペルシャの君であるとか、大国の上にいる権威であるとかですね、非常に力を持っている大きな存在であり、そして男性名詞が使われています。これがヘブル的な聖書的な天使なんです。逆にこの女性が出てきている、もちろんですね、このイスラエルが女として描かれ、教会が花嫁として描かれ、この女が罪悪ということではありませんけれども、今ここで描かれているのはこの姦淫を犯している方、自分の体を売っている方の女です、ですね。そして10節、そこで私は私と話していた御使いに尋ねた。あの者たちはエパマスをどこへ持っていくのですか。彼は私に言った。シヌアル、はい、出てきました。シヌアルの地で、あの女のために神殿を建てる。それが整うと、そこの台の上に安置するためだ。これがここの、17章に出てくる、この大淫婦の旧約聖書における予言です。ですね。全地における、この淫婦が、ここに書かれていて、そして世界宗教として、この反キリストが、この台頭しているときに、その獣をまでもですね、この、まあ、牛耳っているような宗教なわけなんですね。政治と一緒になっている宗教。そして、そうですね、宗教改革者、プロテスタントが始まったあの宗教改革者は、この大淫婦をローマカトリックであると解釈しています。ローマカトリックであると解釈しています。そしてローマバチカンに行きますと、そのバチカンのところにこの淫婦の絵が描かれています。描かれています。そして興味深いことに、ヨーロッパ共同体、今はヨーロッパ連合のシンボルとして、雑誌であるとかコインであるとかにこの獣の上に乗っかった女のシンボルがよく使われています。へー、うん、あとインターネットで見せてもいいですよ、出てきます。ですから、この宗教改革者ですね、このローマカトリックであると言っていますが、確かにローマカトリックが大きな側面、その最後の終わりに出てくる世界宗教の一面を担っていることは確かです。確かですね。しかし、そのローマカトリックに限定されるものではないわけなんです。ローマカトリックを見ると、非常にこの、世界宗教、この予言されている淫婦にがどういうものであるかをよく分かることができます。けれども、いわゆる宗教がそのような特色を持ち始めて今いるわけなんです。そのローマカトリックは、彼らのその神の国観は、この地上でこの物理的なものを作るわけですね。神の国を作るという考えです。
この地に、
この地にです。ですから、法王が、そのいわゆる世俗の国王とこの関わりを持ち、そして、まあ、彼らは彼らなりのその正義をですね、キリスト教に基づくと彼らが考える正義をですね、影響を与えながらですね、そして、この国にこのカトリックを
入れていくわけなんです。だから私たちが考えるその新生御霊の生まれ変わり、生まれ新たに生まれることによって、このメンバーになっていく、教会のメンバーになっていくという考えはないです、
うん、
ですね。その国の規定として、このカトリックのメンバーになっていくというのが基本的な考えですね、
うん、
ローマカトリックはそうですね。でそしてだから法王はいろいろな教会だけではなく政治家に会います。そしていろいろな交渉をしていきます。平和交渉、和平交渉ですね。それはそういう考えから出ています。そしてエキュメニカルはこのカトリックの基本なんですね。もうエキュメニカルという言葉を使っているのはカトリックです。もともとはエキュメニカルというのは、バラバラになっているのではなく一つに教会はなっているのであると、それはカトリックなんだという考えです。そうですね、というか統一原理とかなんだか、まあ、今から話すんですけれども、このここに出てきている大陰符、この獣の上に乗っかっている大陰符の特徴がそれであるから、このエキュメニカルというのもそういう要素を非常に多く持っているわけなんです。で、それでプロテスタントはその教会ではなく聖書が一番であると。これが彼らの改革の大きな一つだったんですね。聖書なんだよと。そこで教会から離れるということですか。で、これを、いわゆるカトリックから離れるということですね。これを行ったんですね。だからカトリックに とってはもうこれはアナテマと彼らは言葉を使いますけど、呪われたものである。ですね。トリエント公会議。ですね。で、呪われたものであるっていうのがたくさん出てきます。アナテマという言葉ですね。これはパウロが使った言葉ですね。呪われよと。これ地獄に行き、呪われる。永遠に呪いに定められるという意味です。ですね。そういう意味です。
それはカトリックのサイドから見たプロテスト。
プロテスト、そうです、そうです、そうです。そうです。
カトリックにも聖書っていうのは
、もちろんあります。ちょっとカトリックの話、じゃあちょっと続けて話しますね。で、そういうふうに、この宗教改革が行われたんですけれども、次から大事なんですが、今終わりの時について話しています、
うん、
で、ちょうど第二次世界大戦、この前の話が世の終わりの、この生みの苦しみが始まったのはこの世界大戦を見ると分かるという話をしました、
うん、
覚えてますね。国が国に敵対し、そして民族は民族に敵対し、その後で飢饉が起こったり地震が起こったりですね、このいわゆる私たちが前世紀ですね、1900年代から見始めているこの生みの苦しみがあるわけなんですが、そして第二次世界大戦が終わったあたりで国連ができましたよね、
うん、
この世界政府的な働きが起こり始めました、
うん
ですね、そしてプロテスタントの教会の側でも WCC ワールドカウンソルオブザチューチーズ、世界キリスト教協議会というものが作られて、対話を通し、そして組織的に教会が一つになっていこうという動きを作り、社会的に関わりましょうという動きを作っています。作り始めました。そしてそこにいる人たちと、カトリックはその中に入っていませんけれども、カトリックとは非常に緊密な関係を持ち、社会正義のために戦っていきましょうという人たちです。で、彼らはですね、共産主義者、またゲリラと一緒に行動したりですね、そしていわゆる、この、社会主義ですね、この左の考えとほぼ同じ考えを持っています。で、いつも国連と共にイスラエルを非難しているのは彼らです。これがプロテスタントの教会から起こっていて、 そして彼らの陰謀というのも、この多くのクリスチャンがですね、この告発しようとして頑張って、まあそういう人も命の危険もある、まあ恐ろしい、ところですね。まあ、けれどもですね、このカトリックの人とこう皆さんが身近で会ってるかと思いますけれども、WCC に属している教会の人と会ってもですね、その敵対心持たないでくださいね。本当にこれ組織としての今話をしています。いいですか。そして、そういう団体からは、まあ、ちょっとこう一線を隠している、この福音派と言われている、福音主義、エヴァンジェリカルと言われている人たちがいるわけですけれども、どんどんどんどんそっちの方向。彼らは別に WCC に属しようとかって考えているわけじゃなくて、その内側からそういうのと同じ考えを持ち始めているわけなんです。まず仲良くしていこう。対話をしよう。ですね、そしてさっき言ったその WCC は、イスラム教徒との対話もですねよくやっていますですね。そして、このカトリックはもうこのヨハネ・パウロ2世の時からね第二バチカン公会議によってですねその対話をやりダライ・ラマと一緒にですねこのなんかいろんなことをして蛇の神であっても何でもあってもですねこの一緒にですねこの集まって平和のために祈りましょうってやってみたりですねもうごったにっていう感じですね。けれどもプロテスタントの教会の中でそれが起こり、そして宗教改革を忘れました。この福音派の教会の人たちがカトリックと一緒に、また社会正義のために、環境問題のためにとかですね、私たちがよーく知っている、もういつも聞いている牧師の名前もそこにつなげられているわけなんです。これが今の現実であり、私たちの身近でじわじわとその包囲網がもう内堀も埋められているような状態です。ですね。だから祈りなんですね。祈りなんです。迫害されている国に行ってですね、この一生懸命この奉仕している宣教師だけの話では今はなくなってるんです。バトルグラウンドは今目の前にあるんです。だからこれは霊的な戦略があります。それを練って本当にただこうサロン的にですね、クリスチャンが集まっていてはもういつかユダヤ人のゲットー状態になります。彼らは何とかして自分たちを守ろうと思って、けれども最後はどうなりましたか。大虐殺です ね。同じことが起こります。なし崩しにされていきます。という中に今、います。います。これが、この、世界政府、世界宗教、その結託ですね。ですね。で、次ご覧ください。この女の姿、続けてみると、すると私は一人の女がヒーロー、あ、ここ読みましたね、で4節目、この女は紫と火の衣を着ていて、金と宝石と真珠で身を飾りとありますが、まず紫はこれ王位を表す王のですね。だからもう後で出てきます、私は女王の座についているんですよ。イエス様は、あなた方は偉くなりたかったら全ての人のしもべになりなさいと言われました。ここでは違います。女王の座についています。そして、この火とありますけれども、先ほど言いましたようにこれが、血の色ですね、そして金と宝石と真珠、富をでも贅沢なもので着飾っているわけなんですね。お金をこの貯めているわけです。で、憎むべきものや自分の不貧困で汚れていっぱいになって、金の杯を手に持っていた、もう全然違う姿ですね。この教会の姿とも違うし、そして12章に出てきたイスラエル女のね、イスラエルの姿とも全然違います。で、その額には意味の秘められた名が書かれていた、すなわち全ての淫婦と地の憎むべき者との母、大バビロンという名であった。 あらゆる陰譜がいます。先ほど話した日本の、ね、神社仏閣、ね、ありますし、そうですね、日本の歴史の中で既成勢力になっていた仏教があり、そして神社があり、今もそうですけれども、その母大バビロンです。そして6節、私はこの女が生徒たちの血とイエスの証人たちの血に酔っているのを見た。私はこの女を見たとき非常に驚いた。女が生徒たち、イエスの証人たちの血に酔いしれているわけなんです。殉教者はどこから出たか、一番多く出ているのはカトリック教会からです、これだけでもすぐ分かりますね。世に迎合している教会はクリスチャンを迫害します。これはもうずっとです。ずっとです。私たち日本人の教会の歴史がそれも物語っています。この前から話しましたが、この戦時中ですね、日本はの教会は大きな罪を犯しました。神社参拝ですね、に行き、そしてかつそれを推奨するというですね、大きな罪を犯しました。朝鮮府、朝鮮の あそこですね、日本になりましたね。そして、そこで、この日記のですね、日記って言っても日記っていうのはもともといろんな教団があったのを、この国がですね、文部省がこのまとめなさいと言って一つにされてできた教団です。でその時は戦時中です。戦時中です。戦前です。そして、その時みんな喜んだんですね。バラバラになっていた教会が一つになりました。今思うと本当に愚かですけれども、どうですか、一つになろう一つになろうという動きですよ、また、ね、そうですよね。で国がそれを認めてよかった。もう見分けられてなかったんです。霊的に力がなかったんです。だ一言ではないんですね、今もね。でそれで、その上の人が行って朝鮮にいるクリスチャンたちに、あなたたちも神社参拝をしなさいと言ったんです。恐ろしいことを行いました。けれどもわずかながら、拒んだ人たちがいました、ね、で個人的にはそれ、この拒んで、そして教会として拒んだ教会があり、殉教者も出た教会もありました。でその迫害された教会の一つがミノーミッションです。LCJ の事務局長、事務局 の, 石黒伊作先生のところですかですね。ミノーミッションです。で彼らは何から、何によって、何が起こったかといいますと、子供がですね、神社参拝、ほらみんな学校で行きますから嫌だと言ったんです。それ偶像礼拝だって言っちゃったんですね、先生に対して。で父兄が呼ばれて、キリスト者の父兄が呼ばれてですね、そしてキリスト、そのクリスチャンの お父さんお母さんも拒んだわけですね。それからマスコミのキャンペーンが起こりました。反キャンペーンが起こって、読売新聞に、この聖書以外の紙は全て排撃すると。でこの、始めた宣教者はこの日本のアメリカから来たですね、このワイドナーという女の宣教師だったんですけれども、彼女がですね、このいつまでも守って、でも指導者の中でもあまりにもこの圧力に耐えきれなくなって離れていく人も出てきました。そしてミノーミッションを批判したのは、一緒になって批判したのが教会だったんです。もう一つホーリネスの教会がありますね。でどちらの教会もイエス様、この神様の言葉を文字通り受け止めるファンダメンタリストたちでした。そしてイエス様が戻ってこられる景気も含めですね、このそして千年王国も信じで、このことをですね固く信じていた教会でした、どっちも。でこのように 教会が、世に迎合する教会はバビロンについてしまうんです。で、本当の人を迫害していきます。だから私たち気をつけなきゃいけないんですね。
あのイエス様が、私の味方でないものは私に逆らうものであり、私と共に集めないものは散らすものですと言いました。私たちはそっちの側につかないと結局迫害者になってしまうんです。そう、迫害者、加担してしまうんですね。ということで、私たちはだからイエス様が目を覚ましなさい、祈りなさいと言われているわけなんですね。そして6節、私はこの女が生徒たちの血、あ、これ読みましたね、7節ですね、ごめんなさい。すると御使いは私にこう言った、なぜ驚くのですか、私はあなたにこの女の秘儀と、この女を乗せた7つの頭と10本の角を持つ獣の秘儀とを話してあげましょうとありますが、なぜ驚くのかと言っている理由は、旧約聖書の中でこのバビロンのことがすでに予言されていたからです。先ほどのゼカリア書がありますけれども、その他にこのバビロンとしてはですね、このイザヤ書の13章14章エレミア書の50章51章ですね、があり、また余計としてバビロンの国があったわけなんですね。なぜ驚くのかと、すでにもう予言書に書かれている、神様教えてくださっているじゃないか。そしてこの秘を教えようというわけです。で、10本の角については黙示録の13章のところで私説明させていただきました、ね、復興ローマが起こるんですけれども、まあ、2つの解釈があるんですが、ヨーロッパ連合であるという説と、ヨーロッパ連合を含む世界の10ブロック連合国ですね。例えばアジアの通貨統合もこう話が出されていますけれども、アジアのこのブロック、そして北米のブロックとかですね、そしてヨーロッパ連合はその中の一つであるという二つの考えがありますけれども、まあいずれにしても、その10の王が出てくる、銃の主権があるんだということなんですね。それで7つの頭の方が、これがちょっとこう知恵があると、この9節で書いてありますけど、知恵の心がいると書いてありますね。それをですね、説明していきたいと思います。今この聖書予言の旅の本を持っていらっしゃる方は、それを開いてください。この黙示録の17章のところですね。そしてここの図ですね、これちょっと6枚しかないので、2人で1人っていう感じで見ていただけたらなと思いますが、はい、回してください。8節です。あなたの見た獣は昔いたが今はいません、しかしやがて底知れぬところから登ってきます、そして彼はついには滅びます、地上に住むもので、世の初めから命の書に名を書き記されていないものは、その獣は昔いたが今はおらず、やがて現れるのを見て驚きますとあります。獣についての話ですけれども、昔いたんですね。で、ヨハネが生きていた、この紀元の90年ぐらいの時にはいないんです。でもまたやってくるんです、底知れぬところから、ハンキリするんですね。どういうことか、ダニエル書の8章また11章ですね。アンティオコスエピファネスと反キリストがダブって描かれてるんですですね。反キリスト、ちょっと見てみましょう。この、ダニエル書の8章ですね。9節から読みますけれども、ですか、9節ですよ。そのうちの一本の角からまた一本の小さい角が芽を出して、南と東と麗しい国とに向かって非常に大きくなっていった。それは大きくなって天の軍勢に達し、星の軍勢のうちのいくつかを地に落として、これを踏みにじり、軍勢の長にまでのし上がった。これはですね、ユダヤ人ですね、イエス様、神様を信じているユダヤ人
がですね、この星として言われているわけですけれども、大祭司オニアスまでもが殺されたんです。そして軍勢の長にまでのし上がった。それによってジョークの捧げ物は取り上げられ、その聖女の元いは覆される。豚が祭壇の上に捧げられました。そして軍勢は渡され、ジョークの捧げ物に変えて背きの罪が捧げられた。その角は真理を地に投げ捨て、欲しいままに振る舞ってそれを成し遂げたと。で、このマカベア、マカバ、あのマカベア家のですね、この勇気ある行動によって神殿が取り戻されることが書いてあって、そして、この、23節から読みますね。彼らの知性の終わりに彼らの背きが極まるとき、王兵で狡猾な一人の王が立つ。彼の力は強くなるが、彼自身の力によるのではない。彼は呆れ果てるような破壊を行い、ことをなして成功し、有力者たちと生徒の民を滅ぼす。彼は悪巧みによって欺きをその手で成功させ、心は高ぶり、不意によって多くの人を滅ぼし、君の君に向かって立ち上がる。この不意によってっていう箇所は、平和によってとも訳すことができます。英語だとピースと書いてあります。平和によって騙すんですね。で、しかし、人手によらずに彼は砕かれると。彼は、狂心的になって、こう死にました。誰によらずにも死にます。でも、ここの箇所を読むとですね、反キリストにも当てはまるんです。反キリストの例があるんです。で、アンティオコスエピファネスが行った、この悪巧みと不意によって人を騙していって、そしてどんどん権力を持っていき、そして神を汚すことで行っていくというその活動が、その実際に出てくる反キリストの余計になってるんですね。だから、ヨハネが生きていた時代、ローマの時代ですけれども、その時にはもうすでにギリシャの時代は終わってます。昔はいたが、今はいません。けれども、後になって出てくる、本物の反キリストが出てくるよという、話がここに書かれていて、図を見たら、分かっていただけるかと思います。そして9節。ここに知恵の心があります。先ほど言った7つの頭です。17章の9節。7つの頭とは、この女が座っている7つの頭で、7人の王たちのことです。5人はすでに倒れたが、1人は今おり。他の一人はまだ来ていません。しかし彼が来ればしばらくの間、とどまるはずです。ここですね、五人は倒れ、一人は今おり。他の一人はまだ来ていない。しかし彼が来ればしばらくの間。この五人が倒れたというのが一体何なのか。ここをローマカトリックだけにしてしまうとですね、またローマ帝国だけにする、復興ローマ帝国だけにする、この5人の頭っていうのはですね、そうするとですね、この合致するものを見つけることができないんですね。ある人は皇帝の名前を挙げます。これもなかなかうまくいかない。そしてローマ帝政、その政治形態のですね、7つの形態であると、この7つの頭がという人もいます。けれども、それもなかなかうまく当てはまらない。黙示録の13章で獣がこの獅子と熊とあと豹、この全てを持っていました。だからいわゆるローマだけに限らない特徴を持っている歴史的な世界帝国をこの含んでいるものであることがわかります。聖書に出てくる世界帝国、世界超大国、最初に出てくるのはエジプトです。その次に出てくるのがアッシリアです。その次に出てくるのがバビロン、次にメディアペルシャ、ギリシャ、そしてローマです。数えると、1、2、3、4、5、6ですね。そして、ネブカデネザルが見た足と足の指、粘土と鉄が混じり合った10本の角があるですね。角が、指がある。で、同じように角が出てくる。という復興ローマ。合計すると7つなんです。で、5人はすでに倒れたがと、そこで5人はすでに倒れたかと考えると、
エジプト、アッシリア、バビロン、メディア、ペルシャ、ギリシャは倒れました。ヨハネのローマの時代は、で今で一人は今おりというのはヨハネが生きていたローマで、他のもう一人というのは復興ローマというふうに考えることができるわけなんです。そして11節、また昔いたが今はいない獣について言えば、彼は8番目でもあります。先の7人のうちの1人です。そして彼はついに滅びます、昔いたが今はいない獣ですね、先ほどのね獣については8番目でもあるけど7人のうちの1人でもあると言うんですけれども、復興ローマの中からですね、あのダニエル書の7章の獣の、あれを覚えてらっしゃるけど、10本の角の中から出てくるわけですよね。またギリシャでもこの2つの角、あの4つの角の中からこう出てくるわけですね。セレコ主張から出てくるわけですよね。出てくるんですけど、この7人のうちの1人なんですよ。だから復興ローマから出てくるんですよ。けれども、出てきた後でその10人の王が彼に権威を、主権を移譲するわけなんです。だから彼が総統となった絶対君主的な世界政府ができるわけなんですね。それが8番目になるわけなんです。観覧時代の後半部分、大観覧の時ですね。でついに彼は滅びますと書いてますね。で今度は、あなたが見た10本の角は10人の王たちで、彼らはまだ国を受けてはいませんが、受けてないですね、ヨハネの時代は獣とともに ひとときだけ王の権威を受けますと。でこの者どもは心を一つにしており、自分たちの力と権威をその獣に与えます、ですね。あの私の友人ですね、教会にいる友人が、あのある有名なコンピューターの会社に勤めていますけれども、もう本当にグローバル化がもう恐ろしい形で進んでいっていると、全部が一つ、全部統合されていってるっていうことを言ってましたけれども、まあ、どんどんどんどん今一つにされていっています。ボーダレスになるってね、もう本当にあまりにも当たり、こう聞き慣れてしまっている言葉になってますけれども、もう全てここに書かれている通りですね。そして14節、この者どもは子羊と戦いますが、子羊は彼らに打ち勝ちます。なぜならば子羊は主の主、王の王だからです。また彼と共にいる者たちは召された者、選ばれた者、忠実な者だからです。はい、ハルマゲドンですね。で最終的なハルマゲドンの最後のところでイエス様が来られて、彼らがこの戦うわけですよね。けれどもイエス様が彼らに打ち勝たれるわけです。で共にいる者たち、これ19章に出てきますが、天から来る共にいる者たちです。教会です。で15節、御使いはまた私に言った。あなたが見た水、すなわち陰符が座っているところは、もろもろの民族、群衆、国民、国語です。さっき言いましたね。であなたが見た10本の角とあの獣とは、その陰符を憎み、彼女を荒廃させ裸にし、その肉を食い、彼女を火で焼き尽くすようになります。わかりますか。
この陰符が、大陰符が殺されるのは実は獣によってなんです。
その蜜月の関係っていうんですか、この密着した関係がこの宗教と政治の間にあったわけですよね。けれども政治が宗教いらなくなったんです。ややこしい存在になりました。それで宗教の方をこのもう やっつけちゃうんですよね。でもう自分が神様だと、こう今度はハンキリストは言うわけですよね。 もういらなくなっちゃったんですよ。で、まあ、私たち卑近な例でね、歴史紐解くと、例えば仏教が既得権威を持ってですね、こうはびこっていた時に織田信長が出てきてですね、そしてあの仏教をもうボコボコにしました。でその後で彼が何やったかといったらですね、自分が神様にしちゃったんですよね。でその後で天王寺での変で焼かれた。あ、本能寺か、まあ、じゃあ天王寺じゃない、本能寺本能寺の変でや、まあ、骨が見つからなかったみたいですけれども、こう焼かれて死んでしまったと。似てますね、すごく。まずこの宗教があって、この権力を持っていて腐敗していてですね、富を集中させていて、そして、政治の権力者がそれをやっつけて、そしてその政治の権力者が自分が神であると言って、その後に滅ぼされるとということがこの終わりの時に起こるわけなんですね。イザヤ書の13章を開いてください。2節から読みます。ハゲ山の上に旗を掲げ、彼らに向かって声を上げ、手を振って彼らの貴族の門に入らせよ。私は怒りを晴らすために、これ神様ですね、私に性別された者たちに命じ、また私の勇士、私の勝利を誇る者たちを呼び集めた。この性別された者、勝利を誇る者たち、誰かというと、次見てください。聞け、おびただしい民にも似た山々の轟きよ。聞け、よりあった王国、国々のどよめきよ。万軍の主が軍隊を召集しておられるのだ。すいません、これ一節、誰に対する宣告ですか？バビロンに対する宣告です、ですね。そして彼らは遠い国、天の果てからやってくる。彼らは全世界を滅ぼすための主とその憤りの器だ。泣きわめけ、主の日は近い。全能者から破壊が来る。それゆえ全ての者は気力を失い、全ての者の心がしなえる。彼らはおじまどい、子を産む女が身もだえするように、苦しみとひどい痛みが彼らを恐る。この彼らってバビロンのことです。彼らは驚き、燃える顔でお互いを見る。見よ、主の日が来る、残酷な日だ。憤りと燃える怒りを持って、地を荒れ伏せ、罪人たちをそこから根絶やしにする。天の星、天のオリオン座は光を放たず、太陽は日の出から暗く、月も光を放たない。私はその悪のために世を罰し、その罪のために悪者を罰する。不尊な者の誇りをやめさせ、横暴な者の高ぶりを低くする。私は人間を純金よりも稀にし、人をオフィルの金よりも、少なくすると、ずっと書かれています。そして20節は、そこには永久に住む者もなく、悠々に渡り住み着く者もなく、アラビア人もそこには天幕を張らず、牧者たちもそこには群れを伏させない。そこには荒野の獣が伏し、そこの家々にはミミズクが満ち、そこにはダチョウが住み、野ヤギがそこに飛び跳ねる。山犬はそこの鳥で、ジャッカルは豪華な宮殿で吠え交わす。その時が来るのは近く、その日はもう伸ばされない。
実際のバビロンに、で、このメディア、ペルシャの軍隊がやってきて滅ぼしてですね、そして、ついにローマの時代の時にはこの廃墟となってですね、今もバビロンは廃墟となってますけれども、と同時にですね、今全世界からという軍隊がやってくるというのが書いてありましたよね、最初の方で。バビロンの滅ぼされ方はその全世界の軍隊がやってくる。そして、この聖者たちだとこに言われてるんですけれども、性別された者たちだと言われてるんですけど、実は反キリスト、そしてこの銃の王たちが率いる軍隊によってですね、このバビロンが滅ぼされるという予言が今ここに書かれていました。
17節をご覧ください。戻って17章の17節。それは神が御言葉の成就する時まで、神の御心を行う思いを彼らの心に起こさせ、彼らが心を一つにしてその支配権を獣に与えるようにされたからです。獣がですね、聖女の中にいて、自分のが神であると言ってですね、そしてもう一人の獣が出てきて、この像を拝ませるようにさせたというですね、そのことにあたってこの宗教バビロンはですね、この滅ぼされたんですけども、神の御心を行ったと。
悪を行ってるんですよね彼らは、うん、でも神様は悪をも用いて、この御心を行われます。この、ね、この、ね、神様の摂理と主権は聖書の中にもう本当にたくさん出てきます。この悪霊が働くんですね。この傲慢になっているもの、肉の欲を求めて、この満ちているものっていうのは、この、そこに混乱が起こるんですよ。それは神様の裁きの一つでもあるわけなんです。ですね。だから、例えばですね、このアブシャロム、アヒトフェル、ご存知ですか？ダビデをですね、裏切った息子、そして、エルサレムを乗っ取って、そしてアヒトフェルはダビデの友人であり、そして顧問であったんです。アドバイザーだったんですよね。で、彼が、本当にこう憎しみを持ってですね、ダビデを滅ぼそうと考え、アブシャロムに着いたわけですね。そして、そこにダビデ、確かシムイかな、ちょっと忘れましたけれども、ダビデのところに来た人がいて、で、お前はですね、ここにいるとちょっと、重荷になるから、あなたは、このエルサレムに行って、行こいと。そして、これスパイを送ったわけです、ダビデが。そのこと、スパイを送って、そして彼がですね、この協議を、この彼らが協議をしたわけですね。これからダビデをどうやって滅ぼすかと。そして、アヒトフェルはですね、この精鋭を集めて、行きますと。で、私自身がこれを滅ぼしますと言ったんだけれども、それは危険であるというふうに、このダビデから送られたスパイは言ってですね、全員でですね、これ全軍がこぞって、この行くべきであると。こう言ったわけですね。そして、アブシャロム様、あなたも行くんですよと。そしてこれ自分のアブシャロムのうぬぼれをくすぐったんですよ。で、そこに書いてあるのは、主がそうさせたのであると。わかりますか？そのうぬぼれをも用いて、そしてアヒトフェルの助言を亡き者にし、ですね、そして アブシャロムをも滅ぼす。その悪い心、うぬぼれの心を神様が用いたわけなんですね。このようにして悪をも用いて神様はご自分の御心を成就させるわけです。そして18節をご覧ください。17章の18節、あなたが見たこの女は地上の王たちを支配する大きな都のことです。具体的な物理的な都のことであると書いてあります。で、このバビロンのことを話すときに、この聖書教師たちが、この悩んでしまうのは、具体的にでは何なのかというところなんですね。文字通りのバビロンと捉えることができるのであれば簡単なんですけれども、でも読んでいくと、このいろいろな今までの箇所を読んでいくとですね、このそれとも合致しない箇所も出てくるわけなんですね。だから宗教のバビロン、文字通りのバビロンじゃなくて宗教バビロンがあり、そして次に出てくるこの都というのが、その商業バビロン、この富を、この蓄積する巨大マシンになっている都であるかもしれないと。あるいは文字通りのあそこのイラクにあるバビロンにこの町ができると、町が都ができると、再興されるという意見もあるわけなんです。まあ、私は、この宗教バビロン、商業バビロン、またそれが合わさった大きな都ですね、と考えますけれども、ちょっと休憩を入れてですね、今度は商業バビロンを見ていきたいと思います。このように私たちが信じているこのイエス様が集まる教会、エクレシアの教会がありますけれども、神の裁きは神の家から始まるんだと、このペテロが言ったように、私たちが本当に目を覚ましていなければいけない時代にいるんだということをですね、知りたいと思います。一言だけ祈って休憩にしますね。天のお父様、ありがとうございました。感謝します。どうか私たちにさらなる理解をお与えください。知恵の心が必要であると書いてありましたけれども、秘められた秘義とも書いてありましたが、神様、どうか
知識と知恵の賜物、御霊の賜物を私たちに与えてくださって、理解力を与えてくださって、悟りの霊を与えてくださって、私たちが今ここで生きている時代を見ていくことができますようにお願いいたします。本当に情報はたくさんあるのにもかかわらず、見えなくされているこの、陰謀的なものがあります。神様どうか助けてください。見分けることができますようにお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。